はい、村です。
マスボンです。
ムラジオです。そして
りーちゃんも定位置に、
はい
ね、います。
いるだけで静かにしています。
はい、
はい、ですね、ムラジオの81回目になるんですけど、
はい、
はい、で今12月、2019年の12月の28ですかね。
はい、
はい、もう年末って感じですね、うん、はい、寒いと
寒い
いう中で、いきなりですけど本日はちょっといつもと趣向を変えて、なんだこれ、シードルを用意してみました。
はい、
ドメーヌ・ド・ケルベン・ケルベゲン・シードル・ランシエンヌ・ブリッド、
うん、
というやつで、あの株式会社ルブルターニュっていうあのレストランとかやってるところが NHK の番組で取り上げられていて、
うん、
で
まんまと
まんまとシードル飲みたいなと思ってお店に行ったら、テレビで取り上げられていた醸造所が作っているやつっていうのが1本残っていたので、それをいただいてきたという、
うん、おお、やった
ところで開けてみましょうか。
はい、お願いします。めっちゃいい匂いするかな。
まあ、シードルっていうのはあのリンゴのね、お酒で、
うん、うわ、すごい音だ。
Bちゃんがびっくりしました。
なんか通る、大丈夫？
はい、大丈夫です。
はい、
じゃあ、ついてみます。
はい、おー、
この瓶をわざわざちょっと自前で輸送して大変でしたけれども。
ああ、そっか、持ってきたんだよね、東京からね。
はい、
お疲れ様です。
はい。乾杯。乾杯。うん、泡がすごくね、あ、シャンパンみたいなイメージ、ね。
うん。お、甘くないぞ。
うんうん。いいんじゃないでしょうか。うん、
すごい結構苦味があるね。
うん。
うん。うん、なんだろう、ワインだね。
うまいな。
ワインの樽で醸造したのかな。
かもね。でもそのシードルっていうのは、これはアルコール 6% あるけど、うん、
結構しっかり。でも
シードルっていうのはその、まあ、一般的に比較的アルコール度は低いと、
うんうん、なので甘くてね、
うん、甘くてっていうんだけど、まあ、比較的そのそういう意味でヘルシーと、
うんうん、
いうことなんだけど、
うん、
で日本ではその甘いのばっかりがあの売れているっていうか、シードルっていえばリンゴのジュースみたいな感じのお酒よねって感じですけど、実際はその意外とあのこういうドライなものも多くあるというらしくて、
これはなんか確かにこう食事に合うというか、何に合う、
ガレット。テレビの通りですけど、
日常に、私の日常に、
日常に。
まあ、でもなんかこう、わかんない、おしゃれなサンドイッチとか
こう、うん、普通にこう卵料理とかに合いますよね、うん、きっと、うん、
いいかも。
香りがいいですね、
うん、
でもなんかお店で飲んだやつ、別のやつなんだけど、うん、それも美味しかったな。
それはもっと甘い？
もうちょっと甘かったけど、
うんうん、これ私リンゴだって言われなかったらわかんないかもしれない、
うん、そのリンゴ自体も日本のリンゴみたいなものじゃなくて、もうちょっと小さいね、リンゴ使ってるのね、うんうん、
ここもっと酸味のある、
うんうん、
酸味も苦味もある、
ね、そうそうそう、確かに苦味がないと本当になんかジュースみたいになっちゃう気がするから、うん、このぐらいでちょうどいいかもしれない、
うんうん、
はい、そんな
贅沢な、はい、シードルをガブガブ飲みながら、
ガブガブ飲みながらお届けということですけど、いっぱいある
からね、2、3杯いけんじゃないかな。
そうだね、
はい、
はい、なんか今日電車の中で自分のそのラジオトークをちょっと聞いてたんですけど、
うんうん、自画自賛しながら、
もう全然あの声が小さくて聞こえない。
そう、うん、はい、わかりました、
ね、っていうのはありまして、その
うまい、
まああのどういうイヤホンを使っているのかとかにもよると思うんだけど、
その聞いていらっしゃる方が、
うん、
はい、
通勤のあれで、きっとサクサじゃない、通勤のお供に聞くとなるとやっぱりどうしてもうるさいじゃないですか、電車の音、
うん、そうですね、ちょっとじゃあ音量上げたり、
それなりに大きい声の方がいいのかなと思ったんですけど、うん、なんかね、編集はできて 音を小さくすることはできるんだけど大きくすることはできない
んだよね。そうなんだ。じゃあこう近くで喋るとかしっかり腹に力を入れるとか、うん、そういった方法で
そうそう聞きやすさをね、うん、あの考えたらその方がいいんではないかっていうところなんだけど、うん、
まあ収録は夜なんでね。
そうなんですよ、うん、あとそもそもね、
うん、
あの疲れることはしたくない
みーちゃんもしっかり声張っていこう。
みーちゃん全然今日
今日泣かないの。さっきまでねニャニャ言ってたんですけど、はい、今日は何の。
今日はですね結構もう半分ぐらい話してしまったんで、
うん、
今日はちょっとあのおじさんの話をしようと思っていたんですけど、
おじさん、
うん、
うん、
それをしましょうか、
はい、
無理やり、
はい、
あの最近見た記事なんですけど、
うん、
週刊ダイヤモンドかなのオンラインみたいな記事で、
うん、
ダイヤモンドオンラインっていうところあるんですけど、
うん、
あの菅田将暉がギリギリなぜおじさんは若いイケメン俳優の見分けがつかないのかっていうタイトルのフリーライターの武藤さんという方が書いている記事です、
うんうん、どうですか村さんは。
まずあの見分けがつかないんです私も。
あ、そう、
おじさんなんですけど、
うん、
でそれは なぜなんでしょうかっていう話をすごいいろんな切り口から出るんですが、
うん、ちょっと教えて。
まずあのその前に、
うん、
例えば40歳のおじさんがいたとして、
うん、
テレビを毎日見てる人と毎日見てない人では見分けつくつかない、
うん、
それは毎日見てる人は見分けつくでしょうよというような話も、その環境的な要因があると思うんですけど、
確かにね、
例えばドラマはよく見るんだけどバラエティはあんまり見ないとかいう人は、うん、ドラマの俳優さんわかるけどあのお笑い芸人さんとかわからないとかさ、
うんうん、確かに、
うん、でそういう意味でその単純に目にしてる回数が少ないっていうのはあるでしょって、でそれは例えば多頭飼い のワンコの飼い主が
多頭飼い、
うん、みんな名前を覚え見分けがつくけど、
うん、
お客さんが来た時にどれがどの犬か分かんないでしょ
う、うんうん、
それは犬のことをよく毎日見てるから見分けがつくんですっていう、まあそれはそうだなという説、う
ん、あの辺で昼寝してるのも誰ちゃんでみたいな。
そうそうそう、でこれであの5つの切り口で言っていて、
うん、
仮説その1はその見る機会の、
うん、あそれはなんか分かるね、
うん、
おじさんとは関係ないねもうすでに、
うん、仮説その2は、
うん、
顔の系統が似ているから覚えにくいのではないかということで、
ああ若い流行りの俳優さんっていうのが、
そうそうそう、これもなんかさっきの犬の話と同じで、
うん、
同じ犬の種類が覚えにくいですよね。
あ確かにそりゃそうだね。
日本人はあの例えばそのいろんなその黒色人種の人っていうかな、
うん、
の顔ってなかなか区別つかないじゃないですか、うん、
あまりお会いする機会もないですしね、
うん、そうそう、それまあ系統が似ているからそれはそういうことなんでしょうかねっていう話と、
うん、
あの時代によってで例えば私ぐらいの人が、
うん、
つまりおじさんがの時代のイケメンっていうのはもっとキリッとした、
うん、
なんか、まあ、くどいって言ったらあれだけど
もうちょっと濃かった
顔のはっきりとした人がイケメンだったんだけど、
うん、
今はもうそうじゃないじゃないですか。いわゆるなんか塩顔みたいな
感じというかもうちょっとこう薄い中性的な、
ね、うん、でそれがもう自分の中のイケメンっていうカテゴリーにこう引っかかってこないからなんか覚えにくいのかなっていう説、仮説その3、
はいはい、
脳みそが硬くなってきて
もう年のせいになっちゃってるよ、
はい
はい、終わり、
仮説その4、
うん、
アラフォー男性は若いイケメン有名人への興味が薄い。
まあそれはありそうですね。
これは例えば、おじさんはあの若い女の子の有名人の見分けはつくと、
うん、あつくの
つく、まあ、言われてみればそっちの方がつくかもしれない。
うん、
うん
うん、で
だってあの女性の方が可愛い子やなとかっていう、うん、引っかかりが多いので、
あ、ね、確かに、
うん、でその後が肝なんですけど、
うん、
あのむしろ名前を覚えたくないと思っているっていう説で、
あ、嫌いなの。
これが面白いなと思ったんですよ、
うん、
でその
切り口として、
アイドルだと、
うん、
AKB48 の話をしてるんですけど、
うん、
でも頑張ってて偉いなというふうに思っているが、
うん、かっこいい男子だと
若いイケメンについては、
うん、
確かに頑張ってるなって思うんだけど、
うん、
なんか負けた気がするから覚えたくないようなところがあるといって、
そのさっきの
さっきの濃い顔の話とかもそうなんですけど、
うん、
濃い顔の濃くてしっかりした男がいい男っていうのを盾に、
うん、
そういうなんか若い子が台頭してくることをなんか、
うん、よしとしない、
ひがみというかなんていうか否定したい気持ちがあって、うん、
なるほど、あんまりなって
あえて覚えないっていう、いう話がありました、
うんうん、
そんなこんなで、おじさんたちは興味が薄いとか、うん、あんまり見てないとか、いやむしろ覚えたくないなどの理由で、
うん、
菅田将暉くんがギリギリで、
あ、そこは
ギリギリ、あとは覚えられないっていう説でした。
なるほど、
これ面白かったので、
はい、ぜひ、
ダイヤモンドオンラインで菅田将暉がギリギリで調べると多分出てくると思います
、はい、あと誰ですかね、若いかっこいい俳優さんって、
竹内なんとか
くん
が出てましたね、あの例として、
はい、
なんとかくんの時点で覚えられてないっていう話なんですけど、
はい、
結構今まとめていっぱい喋りましたが、 あ、はい、あと10秒ぐらいになって、
は
い、
みーちゃんは誰が好き、わ
ーわーと、
はい、そんな感じで、
なるほど、
はい、まあ、
どうでもいいって話でした、
はい、さよなら、
さよなら
みーちゃんもさよなら、はい。